Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年10月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートはエッセイストの酒井淳子さん。著書おばさん未満を踏まえつつ、おばさんとおばさん未満の境界線について、そしておばさん未満の今とこれからについてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
酒井淳子、1966年東京生まれ。高校時代より雑誌にコラムを執筆。立教大学社会学部観光学科卒業後、広告代理店を経て執筆に専念。2004年負け犬の遠吠えで講談社エッセイ賞、婦人公論文芸賞受賞。著書に都と都、女子と鉄道、黒いマナー、駆け込み政府など多数。京都通でもあり、国内の鉄道事情にも接。最新刊は集英社から出版のおばさん未満。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートはエッセイストの酒井淳子さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
集英社から著書おばさん未満が出版されています。この本では服装、髪型、体型、ライフスタイル、そして恋の話に至るまで、中年初心者の引きこもごもが、まあ、酒井さんならではの切り口で綴られているという本ですね。まあ、日本の女性がこの時代の中でどう生きていくべきかという指針になっているんじゃないかということなんですが、まずですね、この本のタイトルでもあるおばさん未満なんですけど、はい、どんなお年頃のどんな女性たちを指してらっしゃいますか？
自分が今42になったところなんですけれども、はい、前に負け犬の遠吠えというのを書いた時はだいたい35歳前後の心情を綴った本だったんですが、うんうん、はい、それが40代になって中年の初心者でもあり、うん、こう老化の初心者でもあり、うん、こう初めて迎える40代っていう年齢にどう思うかみたいな感じの本ですね、う
んうん、なるほど。じゃあいわゆるそのアラフォーというか、うん、アラウンドフォーティー。
そう、ちょうどそのこの本を書いている時にアラフォーっていう言葉が出てきて、うんうんうん、あ、ちょうどこの年代のことだなと思ったんですけどね。
あ、なるほど。じゃあアラフォーの和訳がおばさん未満。
いや、まあなんとなくおばさんと言い切ってしまうにはちょっとこうね、
ためらい、
なんか違うんじゃないのみたいな思いがあって、うん、その辺の気持ちがこの未満という言葉に込められてるわけですね。
まだデビューはしてないぞという、
うん、以上ではな い
以上ではないということで、最後のせめぎ合いみたいな感じだけど、はい、まあだから40代前後ぐらい、
そうですね、
をイメージしてと、おばさん未満、はい、なるほど。ということは酒井さんご自身も未満
のつもりなんですけど他人から見たらどうなのかっていう、
は
い、
まあでもそれはご自分の心持ちですもんね。
そうですね、
未満ということですね、まあでもね、未満というからにはもうちょっとしたら以上になる可能性が、
可能性というか確実にまあ それは控えているという、
それはどのぐらい先のイメージなんですかね。
それがこう見えないところに多分私たちの不安があって、あの昔だったらこのね42なんていうのは確実におばさんっていう年だったと思うんですけど、うん、それがなんかこう未満と言えてしまう時代というか、うん、何歳からがとか、うんうん、あと結婚して子供を産めばおばさんとか、そういう今線引きがきっちりないので、うんうん、それがまあ楽でもありつつ実はちょっと苦しくもありますよねという本なんですね。なるほど。
スパッと宣告された方がむしろ楽だったかもしれない。
そうですね、なんかやっぱり居場所ってこうきっちり決まってる方が楽だし、うんうん、だからもう、まあ、私おばさんだからさって言っちゃった方が、うん、なんか何をやるにしても 楽といえば楽ですよね。
まあだけどまだなってない
つもり？
つもり。ここがでも一つポイントですよね。主観的な部分が。
老化ってその客観性を失うところからどんどんこのおばさんっぽさって出てきたりもするんですけど、だからその辺がとても危ないギリギリなお年頃。
なるほど、もうどうでもいいわけでもないし。
けれど、まああんまり本当にザ・おばさんみたいに見られるのも嫌だから、一応はこういろいろ気を使うわけですが、それを旗から見ると痛いと思われていたりとか、無理してるよねっていうことになったりっていうこともあるんだろうな。
なるほど、痛いっていうのはもうちょっと詳しく説明していただけますか。
そうですね、痛いって割とこの数年出てきた言われ方じゃないかと思うんですけど、要するに年相応ではない。
年相応ではない。
でも年相応ではないといっても、年より老けて見えるという意味ではなく、年より若ぶっている人に対して使われる言葉じゃないですか。あ、
若作りをしている人が痛い、
若作りしていかにも無理をしている感じがして、なおかつそれに自分にで気づいてない。
あ、若作りをしているんだけど、その自覚がない。
それが多分痛いっていう言葉の定義なんじゃないかと。
なるほど、そうか。で、じゃあやっぱり痛い感じにはなりたくない。
なりたくないという脅迫観念があるんですけど。
そうですか。おばさん未満に今現状なってるという気持ちはどういう気持ちなんですか。
確実に若者ではもう絶対ないという覚悟ぐらいは最近ついてきまして。
若者ではないしおばさんでもないのよと、
ただ、口では結構もう40代だからさとか、私らおばさんはみたいなことを言って、言うとなんか結構目の前の若者の手が震えてたりして、その辺の反応を見るのが楽しいんですけど。
なるほど。まあでもそこで、まあ本来であれば、いや、そんなことないです。もうまだまだお若いじゃないですかっていう、こう、フォローが一発欲しいところ。
そうですね。まあそれを期待して言ってるんですけど、それがなかったりして、ああ、なんて。
なるほど、はい。そうか。その辺がね、まあ、せめぎ合いという感じもするんですけどね。そうですか。で、まあこの本の中ではいろんな、まあ項目ごとに、その、引きこもごもという感じで綴られてるんですけど、いろんな本当に項目がある中で、特に酒井さんご自身が一番こう悩ましい部分っていうのはどういうところになってくるんですかね。
いや、本当外見のことから、心の持ちようからいろいろあるんですけど、例えば髪の毛なんかだと、髪の毛、
はい、
私30代まではまだ恥ずかしながらツインテールとかしてたんですよ。
おー、ツインテール、はい。はい、まあこう
楽なんですね、電車に乗るときとか。私鉄道が好きなんですけど、はいはいはい、こう鉄道の後ろの板にペタってくっつけられたりとか、まあ、家で仕事してる時もそのまますぐ寝っ転がれるとか、
まあ、機能的なわけですよ。
非常に楽であって、それでしてたんですけど、40になってこうそれはさすがにまずかろうと。
それはその第三者の目からっていう感じですか。
自分ではしたいんです。したいんですけど、
まあ、それ楽でしょうしね、
したいんですが、こう40でツインテールっていうのは言葉で考えてみると、それは相当なものだっていうふうに思えてきて、結構泣く泣く断念した
そうなんですか。そう、泣く泣く引退
したりとか、
はい、
化粧で言うならば、みんなグロスってつけてるじゃないですか。
あ、なんかこうツヤツヤするような
唇をぬらぬらさせる
やつ、はい、ぬらぬら、はい、
それはまあ若い子がつけてるととっても可愛いけれど、40代ではどうなんだろうとか、やっぱり40代で思いっきりぬらぬらさせてるとこう内臓みたいなんですよね、
まあ、かなりグロテスクな。
そう思われますか、やっぱり。
いや、まあそうですね、内臓がここにあったら相当グロテスクな感じですけど、
なおかつこう、周りの肌の張りが失われているのに唇だけがぬらぬらしているっていうのもその対比が気持ち悪いわけですよ、ね、でもやっぱりなんかグロスはちょっと塗りたいっていう気持ちもあって、そのすごい塗り方に神経をこうちょびっとだけ塗るとか尖らせたりとかしてるわけですね。
それはじゃあ今までは全然こうケアしてなかった部分でということなんですか、その塗り方とか。
それもやっぱり他人を見て思うことで、自分と同年代の女性ががっちりこうグロスを塗ってると、なんかうなぎみたいみたいなこれ気をつけなきゃって
うなぎは気をつけなきゃいけないですね、そうですか。じゃあそういうやっぱりその第三者的な立場で客観視して、あ、これは ちょっと抑制しなきゃいけないというブレーキがかかる。
そうですね。それで友達同士なんかでも、うん、もし私が痛いことしてたらとか、うん、こう年に合わないことしてたら絶対注意してねとか言って言い合うんですけど、うんうん、それってもし気づいたとしても絶対できないんですよね。
言えない、
うん、やっぱ友達のグロスの塗り方がどうかと思っても、うん、やっぱりなんかその人の精神のすごい奥底を傷つけてしまいそうで、そのグロスどうなのとは言えないんですよ。
じゃあまあ自分で、まあ、うん、本当に我が振り直せというような状況に、
ね、やっぱり自分が他人に言えないということは他人も私には言えないんだろうと、
うんうん
う
ん、
そう考えるとやっぱり自分で気をつけなきゃいけないんだなって思う。
その気づきはもう獲得するしかないわけですね。
そうなんですよ、うん、でだからやりたいことをやってるとこうどんどん塗りたいからグロスを塗るとか結びたいからツインテールにするってやってると大変なことになってしまうんだなと。
こう悲劇的なことになる前になんとか、
うん、そうなんですね、
ブレーキかけて。
そうなんですよ。
すごい気使いますね、そうするとね。
いや言ってるだけなんですけど、
ね、うん、いやでもそうか、それは本当にでもいろんな同年代の方たちを見ながら、いや研究するというような感じだ
った。そうですね。あとは少し上の方々を、う
ん、
先輩女性たちを見ていて、うんうんうん、どのように私は老化をしていくのが正しい道なんだろうかというのをいろいろ思ってます、ね、うんうん、
なるほど。じゃあその先輩の方々でもいい例悪い例が混在している中で、
う
で、
ね、
うん、であこういうやり方があるんだというような、うん、まあ参考にし、反面教師は反面教師として
捉え、ね、
いう感じなわけですね、うんうん、まあおばさん未満の方、まあその予備軍も含め、まあ全国にはもちろんたくさんいらっしゃるかと思いますけど、そういう方にこう改めて言いたいことってのは何ですか。
改めて、
その痛い人ねと言われないためにはどうしたらいいのかとか。
いやでも私自身はですね、この本を書き上げてみて、うん、もう別に誰から何を言われようと、うん、やりたいことをやっているっていうのもそれはまた一つ、うん、なんていうか楽しい生き方なんじゃないかなと思うんですよね、
まあ、潔いといえば潔いですね、
うんうんうんうん、で今って本当にもう何歳で何をしてはいけないみたいなことってほとんどないですし、うん、他人から痛いって言われても言われてる本には全く、
うんうん、
精神的にも肉体的にも痛みは感じないのでまあ他人からどう言われようとやりたいことをやってもいいかなと思うんです
が、なるほど、まあ、ある意味開き直ってもまあいいのかなと、
ね、
あなたにとっては痛いかもしれないでしょうけど、それが何かというような、いうような。
ただまあ私はそれ嫌なので痛い他人を見るのはだんだんもう楽しくなってきて
それ反面教師としてですか、
こんな弾け方があるんだなんて。
それは弾けてるというような感覚で見られる、
うん、もう若い人が見たら痛いと思うのかもしれないんですけど、うん、同世代として見ると、うん、もうなんか楽しそうだし、
それもありかなと、
うん、いいんじゃないかと、はい、
でもまあでもご自身ではそこまではなかなか踏み込めない、
そんな勇気はないですね私は
そうですか、はい、まあそれは十人十色というような楽しみ方でしょうけど、うん、そうですか、さじ加減微妙ですね。
男性はどうなんですか。
男性ですか、痛い人
なんかこう、うん、その年なのにあんなおしゃれしちゃってみたいなそういう痛さっていうのは、
うん、まあこれ後ほど多分出てくるかと思いますけど、うん、その痛さって例えばそのちょい悪みたいなのがあるじゃないですか、あれは僕は結構個人的には痛いなと思ってて、
ね、男性っておしゃれすればするほど痛いっていう人いますよね
だからそれはまあね、ジローラモさんはあんまりいいかもしれないけど、うん、ちょっとあなたはやっていいんですかっていうのは、うん、人が結構やっぱいたりするわけで、
あと男性の場合ってなんかこう、うん、ハンサムがだんだん中年になるとハンデになってきたりしますよね
ハンデですか。
なんかこうちょっとハンサムであればあるほど、うん、なんかこうすすけてくるとか若い時はよかったけど、うん、中年のハンサムって生き方が難しいだろうなって思いますけどね。
ああそうですか、うん、すすけてくる、
なんかこう昔はピカピカしていたのが、まあ、女性の、ね、美人もちょっと老化しやすかったりしますけど、
うん、
男性のハンサムっていうのも中年期の生き方は難しいなと思いますね。
即いぶし銀にはならずに、
うん、
いろいろと参考にしていきたいと思います。ありがとうございます。
Let's get knowledge with fun。
学 校で教えてくれないことを積極的に学んでいこうというテーマもこの番組にあるんですけど、おばさん未満っていうのがまあ大体アラウンド40ぐらいだとして、まあそれよりも若い世代、10代、20代、まあ本当に若い世代の方々は当然いらっしゃるわけで、その方々に向けて年を重ねるということをテーマに、例えば酒井さんが授業をされる。
年を重ねる。
はい。年を重ねるとはこういうことなんだよということで、教えるという段になったら何を教えますか？
私ができることといったら文章を書くことぐらいしかないですけど、でもまあ一つ文章を書くというのは自分を客観視する訓練にはなると思うんですよね。
自分を客観視する。
そうですね、自分のことを書いていくとはこんなことを思っていたのかとか、
それは今まで気づいてなかった部分が
出てくると思うんですよ、やっぱりあの人と話したりとか、鏡を見ているだけでも気がつかないことに気づくことがあるので、そういう効果は一つあるかもしれませんね。
なるほど、文章を書く、
なんか作文でも日記でも何でもいいと思うんですけど、
なるほど、そうすることによって、まあ本当に潜在していた部分が立ち現れてくるという
のは、そうですね、書いてるとやっぱりなんか違う脳の部分が刺激されるというか、
そうすることによって、まあ年を重ねるということについても考察できてくるという、
自分はなんでこういう服装がしたいのかとか、なんでこういう友達付き合いをしてるのかっていうのがなんとなく分かってきたりもしますね。
なるほどね、そうですか。先ほどちらっと話が出てきましたけど、そのまあこれはおばさん未満で女性の方もちろんターゲットですけど、そのおじさん未満というテーマになったとしたら、その例えばこの中でいろんなキーワードが出てきますけど、キーワード自体も変わってくるもんですかね。
おじさん未満だとお金の問題とか結構絡んできそうな気が
お金の問題、
経済力みたいな、まあ、女性もね今すごい問題ありますけれども、
でもそのおばさん未満に関しては経済的なことはそんなには重要なファクターではないですか？
でもいや、ちょっと書こうかなとも思ったんですけど、書き方が難しいなっていうことで
そうですか。でもそれが男性、まあ、おじさんというふうになってくると、それがもうリアルに立ち現れてくる感じ
ような気がします。男アラフォーっていうのは、
アラウンドフォーティーの男はもう金金
というか、経済力によっていろいろと変わってくる部分がありますよね。
それはその行動の形態だったりとか、
ファッションにしろ食生活にしろねえなんて。
なるほど、そうか。やっぱここに金が絡んでくるのがおじさん、アラフォー。
そうですね、遊び方にしても、
まあご自身、酒井さんご自身はおばさん未満の真っ只中いらっしゃるわけですけど、そのおじさん未満な、まあ私も含めですが、まあそういった男どもにこう言いたいことっていうのは、そのおばさん未満代表としてはどうですか？
いや、さっきも言いましたけど、やっぱりあんまりおしゃれしてる男性がどうかという気持ちがあるので
おしゃれするのみたいな、そういう感じですか？
やっぱり日本人ってすごく凝り性なところがあると思うので、だからああいうおしゃれにも男性がすごく熱心になるんでしょうけど、なんかほどほどのところの男性が好ましいなっていつも思いますね。
かなり、じゃあ一般的にあの手の方々はトゥーマッチな感じ。
おしゃれなのはいいと思うんですけど、それは地下鉄に乗るファッションじゃないだろうと。地下鉄に乗る人はその靴じゃなくてもいいんじゃないのかとか思ったり。
マセラティに乗るんだったらいいかもしれないけど。
そうですね。
ちょっとそれ千代田線乗るのにどうなんでしょうかという話ですね。まあそれは TPO も踏まえつつ。
そうですね。
でも過剰におしゃれしてるわけではないとは思うんですけど。
彼らもその痛いおばさんと一緒で自分が好きでやってるんだからいいんですけど、まあね、ちょっと一人でブツブツ言ってるだけです。はい、
でもやっぱりそれは傍から見るとやっぱり痛い。
確実に日本人の身長には似合わないファッションっていうのもあるわけで、それをこう無理して着てたりするとああって思いますけど。
一般論としてはやっぱり人には痛いと思われたくない、痛いと思われるのをまあ、好むという人は、まあ、あんまりいないと思うんですけど、だからやっぱりその痛いと思われない方がいいと思うんですね、どっちかといったら、そのためにはどういうことを自覚していけばいいのかなっていうのがあるんですけどね、
やっぱり女性の場合と同様に、 やりたいことだけをやってると時に痛い時があるみたいな。
だそれをどう自覚するかで、
そうですね、うん、
逆に自覚したところでそれをこうブレるのかブレないかみたいなとこもありますよね、うん、でもね
最近ね、女性が電車の中で化粧をするだけじゃなく、うんうん、男性もこうすごい一生懸命電車の中で髪型を整えてたりとかすることがあるんですけど、まあ、そういうのも周りが見えていないという
まあそれは明らかにそう
ですよね、うん、なので、まあ、やはりちょっとはこう周りの視線を気にされたりするといいかなと思います、
ね、なるほどね。そうですか。今の日本社会ってこう広く問題山積な状態の中で、
は
あ、おばさん未満もしくはその負け犬世代、まあ、負け犬代表として物申すとするとどんなことがありますか。
まあ、すごい小さいことではありますが、その本の中でもこうやって中年ぐらいになってくるとだんだん怖くなってくるっていうのを書いたんですけれども、うんうんうん、すごく例えばマナーとか挨拶とか、うん、その辺のことに対して若者を見てイラッとくることがすごく多いわけですよね。とか何でしょう、傘の持ち方とか電車の中で席を譲らないとか、なんかそういう部分をきちっとすることによって変わる部分も結構あるんじゃないかなと思うんですけどね。
もっと細かいことに気配れよと、
なんか大きい理想も大切なんですけれども、うんうんうん、とりあえず日々の暮らしみたいなものを快適にするためには、その辺のなんか小学校で習うようなことをもう一回きちっとやるっていうのもありかなと思いますね。
あ、なるほど。その辺の細かい気配り気づきを大切にしないと、うんうん、もう足元しっかりしないよという、まあ、
こういうのが老婆心って言うんですけどね。おばみまになると分かることです。
おばみになると分かる。Let's get knowledge with fun. ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートはエッセイストの酒井純子さんです。集英社から著書おばさん未満が出版されています。酒井さんは高校時代から雑誌オリーブで書くことを始められたということ。高校時代からもう著作活動、
はい、そうですね、うん、エッセイを書いてました。
これどういう経緯で。
当時ポパイとかオリーブとかそういう、うん、マガジンハウスの雑誌がすごいブームだったんですけど、はい、うんうんうん、こうポパイを読んでいて、田中康夫さんと泉麻里さんが大学分類みたいな、うんうん、いろんな大学を遊び方とかファッションでこう分けて書いてらっしゃるエッセイがあって、それを読んで、まあ、面白いなと思いつつ、うん、これなら書けるとふと思ってしまい、はいはい、で授業中に、まあ、高校生だったので、うん、東京女子校分類というのをこうイラストをつけて、うん、レポート用紙にこう書いてたら、うんうん、友達が読んでくれて、それ面白いからきっと雑誌に載るよとか言って、うんうん、でまあオリーブは女の子の雑誌だから送ってあげるとか言って送ってくれたら連絡をいただいたと、
うん、おで、じゃあこれ書いてくださいと。
そうですね、それでなんかいろんな雑誌に連載をするようになったんですけど、女子高生、オリーブを読むような女子高生たちの暮らしってこんな感じですよね、うんうんうん、みたいな、
ほうほうほう、
制服好きという思考を持っていまして、
うんうんうん、
それで私が行ってた学校はたまたま制服がなかったので、うん、羨ましいなと思いながらいろんな学校の制服を見て、渋谷とかで、
ああなるほど、ああじゃあの子はあそこだとかっていう、
セーラー服は可愛いなとかいろいろ思いながら見てたんですね。
でその子たちの生態とかを見てと、まあなんとなくこう特徴も見えてきてという。
そうですね。
もともと書くのは好きでという。
いや苦痛ではないんですけれど、作文とか、ただ国語の成績も全く良くなかったですし、
うん、
やっぱりその当時すごく雑誌文化というのが、うん、輝いて見えて、いろんな雑誌をすごく楽しみに読んでいたので、うんうん、なんかそういう世界は大好きでしたね。
なるほど。でそこにまあ参加したらより面白いというような感覚ですね、うんうん、なるほどね。そうか。で、まあ、その後はその社会現象までを巻き起こした負け犬の遠吠え、
まあね、飛びますね。
いやもうガンと飛んじゃいますけど、はい、まあ人にですね、その、まあ、特にやっぱり女性の支持とか共感を多く集めてらっしゃると思うんですけど、ご自身ではそれは感覚としてはどうですか。
私もやっぱりちょっと女性のことしかわからないし、うんうんうん、男性のこうライフスタイルとかはもう全然知らないと、興味がないというんですかね、
うん、
こう自分 のこととして書けるのが女性のことであるということですね。
まあでもその女性の読者のファンの方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、どうしてその彼女たちのその心をゲットできるような文章を書けるんですか？
まあ、エッセイもいろいろ種類があって、こう憧れの素敵な世界を見せて、あの読者のいいなっていう気持ちをこう喚起するっていうタイプと、読者と同じ目線を持つっていうのがあると思うんですけど、私はまあみんなが感じてることをやっぱり、あ、私もそうだとか、そうそうとか言ってもらえるようなことを主に書いているかなと思います。
なるほど。まあその着眼点というかね、その捉えるポイントというのが、だから本当にまあどこでもあるようなものだとは思うんですけど、逆にでもそれを見逃さないというか、そのね、なんか現在進行形のものを捉えてるんだけど、普通だったら見逃してしまうようなものをきちっとこうゲットしてるの。
近眼なので近くしか見えないみたいなそういう感じです。
近いものはでもくっきり見えるぞという。
そうですね。木を見て森を見ないタイプ。
まああのまあ今回の本も読ませていただいても思ったんですけど、その本当着眼するとこは小さいというか、あの身近なことをゲットしてるんだけど、そこに対する観察力というか考察力なのかな、なんか掘り下げ力みたいなのがものすごい、だからここまで気づかないよ普通っていうようなとこまでこうガンガン掘るじゃないですか。その力がやっぱりこう類まれなんじゃないかなという感じがするんですよ。それご自身ではどうなんですか、その掘り力みたいなの。
いや、あの、まあ、文章を書くようになった理由もの一つでもあるんですけど、すごく人見知りでなんか暗いんですよ、性格が。なので、まあ、人と話すよりはあの書いていく方が自分の気持ちを表現できるというところがあるので、それで書いていくと自分が気づいていなかったことにどんどん気づいていくっていう、なんかこう芋づる式に出てくるような感覚があって、
それはじゃあ本当に自分でも書くまでは逆に分かんないぐらいの。
そうなんです。だから、と私は思ったのですとか書きながら本当に思ってんのかなって思うことがしばしばです
ね。ああ、そうなんですね。だけどそこからまた芋づる式につながってガンガン深くなっていくみたいな。
なんとなくこうつながって思い浮かんできたことを書いているということが多いです。
いやでもその垂直度合いはすごいですよ本当に。まあ今書きながら芋づる式に出てくるとおっしゃいましたけど、でもやっぱりそれ当然下積みの知識というかそのバックボーンとなるものが当然必要だと思うんですけど、そういう情報収集だったりとかっていうのは意識されて何かやってたりするんですか？
何かすごく小さなテーマがある場合は、例えば鉄道ですとか、旅ですとか、そういうの場合はもちろん取材には行くんですが、こういう負け犬とかおばさん未満のようなこうこの年頃のことってっていう場合はもう日々の生活の中からですね、
まあ、それはまあご自分のこう経験とか感情にもう本当に寄り添っていくんだと思うんですけど、でも逆にそれが通り一遍の薄っぺらな感じだったらそこまで絶対深くならないと思うんですね。だからそこで日々のなんか
なるべくあんまりこう特殊な生活はしないようにはしてます。みんながやるようなことを、まあ、結婚とかしてませんが、みんながやるようなことをしたいというポリシーのもとで、
じゃあ特に流行最先端を追ってとかということを、
そうですね、
ではなく
しないし、普通になんか友達と話したりする中から出てきますね。
それをでもなんか克明にメモして貯めといてとかっていうことではなく、
あ、でも記憶力がちょっと最近大変なことになってきているので、これはいい言葉だななんて思ったことはちょっとメモしておかないと忘れちゃいます。
まあでも基本的にはその日々の生活の中で蓄積、
そうですね、
していって、それがひょんなとこから深く、
そうですね、書きながらそれがまたふわっと湧いてくるような瞬間が、
じゃあもう本当に書くことありきという感じですね。
そうですね、
ワープロに向かってやってる時に何かが降りてくるみたいな、何、かが降りてくるのか、
かっこいいですけどね言い方として、まあ、そんな感じかも。
そんな感じですか、はい、ちなみに今先ほどもちょっと話が出ましたが、まあ、鉄道ですとか、あと旅とか、あるいは京都とかね、いろんな得意分野が終わりじゃないですか、その中で今一番こう興味があるっていうのはどの部分なんですか？
京都の本を前に一冊書いたんですけれど、それ以降京都の落中落外で言えば落外の方にちょっと今興味があったりとか、 あとちょっと次に書こうかなと思ってるのが源氏物語のことであったりとか。
源氏物語、
は
あ、源氏物語の物語そのもの
を。いえいえ、古典で言うと前に枕草子の本を書いたんですけれど、私はエッセイストなので枕草子派ではあるんですね。ただやっぱり源氏物語というのはすごく読んでみると深いし、こうこれはやっぱり物語でしか表現できないっていう部分がすごくいっぱいあるので、うん、源氏について何かこうエッセイにしてみたいなという気分はありますね。
なるほどね、そうか。じゃあこれもね、じゃあ今それは構想中というような感じですね、
はい、
じゃあこれも楽しみにという感じですけど、まあ、これまでその高校時代からということになってくると、もうかれこれ何十年という感じの作家人生という感じになってくると思うんですけど、はい、その作家人生の中で学んだことっていうのは何ですかね。
何でしょう、うん、締め切りを守ろうっていうことですか。
それは学びますか、やっぱり。
あまりその他の社会性がないので、うん、で、まあ、会社員もしたことあるんですけど、そういうまともな社会にとっても向いてないということが分かったりして、うん、せめて締め切りぐらい守ろうと。
でも大事ですよね。
まあ大体は守れます。
そうですか。 Let's get knowledge with fun。 まあ先ほど来の話の中でやっぱりその特にやっぱり女性の心は静かみにされている感じの、坂井淳子さんですけど、おばさん未満の今現在一番楽しいことって何ですか。
何でしょう、あの旅をしている時も楽しいですし、うん、次にこれを書こうみたいなことをこう考えている時が楽しいですかね、
うん、次に何を書こうか、
これで一冊とか思いついた瞬間とか。
ワクワク、
大変幸せな気持ちになります。
そうか、まあ、じゃあさっき、まあ、ちらっと話してましたけど、京都のことだったりとか、源氏のことだったりとかっていう、それをあこれだなと思ったらもうワクワク。
そうですね、
なるほど。やっぱりでもそれは本当に書くことが本当に好きなんですね。そうするとね、
そうですね、私は結構好きで、こう、旅とか行ってると帰ってきて久しぶりに書くときにやっぱり楽しいですね、
まあ、それが本当に全ての原動力というかね、なってる感じですよ、この先、まあ、必ずや未満が取れておばさんに突入という、まあ、それがスパッと来るのかどうか分かんないですけど、まあ、そういう時になると思うんですよ。いつ頃想定してますか。
そうですね、なんか45ぐらいかなって気が。30代の時も35歳で結構こうグッとくるものが、多分こう四捨五入すると40歳かなんて、で40歳となると人生前半終わりかみたいなことで、35歳の時に結構こう思うところが、
じゃあそれは誕生日ぐらいを気にって感じ
ですか。あったんですけど、多分40代も45になるとこう50代というものが見えてきて、何かきっと思うんじゃないですかね。
なるほど、じゃあ残り3年ぐらい。
そうですね、
そうですか、未満はあと3年ぐらいの猶予
かもしれない。
どうなるんですか。でもその心持ち、じゃあ35の時はその劇的に心持ちが変わったんですかね。
いや、なんかこうモヤモヤした、やっぱり30代前半ってまでは若者生活に片足を突っ込んでた気分だったんですけど、あ、そうじゃないかなみたいな重みみたいなものが感じられたので、40代はでも楽になるかもしれませんね、未満が取れると。
おお、
なんか本当に引退でき、やっと引退できるのかっていう。
あ、もう本当にすっぱり踏ん切りつくみたいな、
モンペスラックスみたいな履いてもいいのかもみたいな、そういう気持ちになれるんじゃないか。
そうか、今まではちょっとためらい恥じらいがあるものに対しても
ね、足が痛いの我慢してヒールとか履いてましたが、もうそういう無理はしなくなるんじゃないかと。
ああ、そうか、もう楽なスタイルでいいんだという感じになるかもしれない。
慣れたらいい。
慣れたらいい。慣れたらいいですね。その時に、例えば同じような、まあ、同世代の感じのものを書くとしたらどんな本になってくるんですかね。そう
ですね。そうですね。やっぱりその本格的なおばさんライフへの突入みたいな。
まあ今現状はね、そんなリアリティのない、まだ話だと思うのであれですけど、でもそれが近くなって、あ、これ書こうかなと思ったらまたワクワクする感じになってくるんですかね。
です そうね、きっとなんかいろいろ体の痛みを抱えながらも
実際でもこのおばさん未満はまあそのウェブでの連載ということで、はい、まあ1年ぐらいかけてということでしたけど、これがちょっと始まる前ぐらいはやっぱりそのワクワク感っていうのが終わりだったですかね。
あ、そうですね、やっぱり40代に入ってまた違う面っていうのがいろいろ出てきたので、うんうん、そういうのはこうちょっと蓄積しつつありましたからね。
あ、なるほどね、そうか。じゃあやっぱりあと3年後ぐらいをめどにちょっと別のフェーズが展開するかもしれない、
かも
かもですね。そうですか。そしてまあそのさらにその後も当然人生長いわけで、あると思うんですけど、どういう年の重ね方というか、年の取り方をしていくのが現実味を帯びてるところですかね。
意地悪ばあさんっぽくなりそうな、やっぱりさ、どんどん怖くなってきてるのでどう考えても可愛いおばあさんとかにはなりそうにないですし、
でも逆に意地悪ばあさんって今の世の中は結構希少な感じじゃないですか、
その線でいこうかな。
なるほど、はい、なかなか今の世では珍しいタイプの方に、
ね、煙たがられようかなみたいな。
まあでもそれはそれ自分で良しとする像というか、今更そんなね可愛いおばあさんではないぞと。
やっぱりね、可愛いおばあさんの供給はもう十分すぎるほどだと思うんですよ、
もう供給方、あ、そうですか、はい、じゃあその意地悪ばあさんに対するキャパはまだある
一匹ぐらい打っとくかみたいなことに
そうですか。じゃあぜひね、素敵な意地悪ばあさんへの道を、はい、歩んでいかれることちなみにさらっとお返ししますけど、本当のところ結婚のご予定ってのは、
ここでいきなり発表したりしてそんなことはないです。
そんなことはないですか。もう今さらっていう感じ、
そうですかね、
どうなんですかね、
よくわからないですね、
でも別にそこに重き価値を置いてるわけではないということになって
る。やっぱりその慣れというものがあるので、やっぱりこう劇的な変化みたいなものに対しては、でもし目の前にやってきたら、いろいろ考えるでしょうね、
まあ別にさ、それは意地になってるわけではなくっていう話ですよ ね、まあそれは状況が
そうですね、
そうなればというだけの話でと、最後になりますが番組恒例の質問なんですけど、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
なんか私一番性格が明るかったのが幼稚園時代で、幼稚園時代の小林先生と村木先生は、なんかひいきしてくれてよかったな
そうですか。
以降は全然先生に好かれなかったですからね。
小林先生と村木先生はひいきしてくれた。
はい、なんか純子ちゃん可愛いわねぐらいの感じで。
そうですか。
なんか唯一の先生との明るい思い出は幼稚園時代ですね。
でもやっぱりそういう認められるということに喜びを感じるという。
当時は人気者で、それが当たり前ぐらいに思ってたんですけど、その後の人生が自分がこうなるなんて全然考えず、こう無邪気にいられた時代ですね。
まあでもその輝かしい時期がそこにあったということになるわけですね。ラジオ漫画学問のすすめ、本日はエッセイストの坂井純子さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、 Let's get knowledge with fun スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、エッセイストの坂井純子さんをお迎えしてお送りしました。いや、お話を伺いした坂井純子さん、1966年生まれということで、実は私と同い年、ということでね、まあ、同年代、やっぱ共感するところも多かったんですが、おじさん未満なのかどうかは別として、まあ、その辺ねちょっと感じいるところ非常に多かったです。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、ガマダケでした。